部大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは。経済学部4回生の伊藤真理です。このラジオの放送日は3月22日の金曜日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、春というと、まあ、今の頃桜が咲いてると思うんですけれども、区切りの季節であり、また出会いと別れのシーズンでもありますよね。私伊藤も今現在心がざわついております。今回は神戸大学生としてラジオパーソナリティ最後の回となっております。その最後の回に世界に羽ばたく神戸大学の姿を少し垣間見ることができるのかなと思うと少し楽しみにしております。ということで今週は新学部誕生、システム情報学部括弧仮称をテーマにお送りします。本日はシステム情報学研究科の臼井先生にお越しいただきましたので、より詳しいお話を聞いていきたいと思います。それではこの後ゲストの登場です。
大学レディオ、等身大の私たち。
はい、ということで今週は新学部誕生、システム情報学部括弧仮称テーマにお送りします。はい、本日はシステム情報学研究科の臼井先生にお越しいただきました。臼井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、今回システム情報学研究科のからお越しいただいたということなんですけれども、はじめに簡単にご経歴や研究分野など教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、神戸大学の方に赴任しましたのが十数年前になります。で、2010年に、はい、システム情報学研究科という大学院ができた時に、私がこちらに来まして、で、専門はですね、宇宙環境を、スーパーコンピューターで再現して、その現象を理解するというふうなちょっと理学的な話なんですけども、はい、スーパーコンピューターを使うということで、このシステム情報学計算科学というところら辺の分野で今研究と教育をしております。
はい、ありがとうございます。宇宙関係と工学関係を合わせたような分野なんでしょうか。
はい、
はい、スーパーコンピューターを用いるということなんですけれども、ちょっと私文系でして、なかなかに神戸総合大学の神戸大学でいろいろ学んだとはいえ、まだまだスーパーコンピューターのイメージがついていないんですけれども、まあ、具体的にといいますか、どのようなことができるんでしょうか。
スーパーコンピューター、スーパーですから超ですよね、はい、コンピューターを超えるんですけども、はい、皆さんお持ちのパソコンがありますけども、はい、それを数十万台並べて一斉にこれを一つのコンピューターとして動かすということで、非常に巨大な大きな大規模な計算ができるということです。
数十万台も、はい、パソコンが、はい、コンピューターが、はいはい、並べられてるんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。あと先生は計算宇宙科学講座を開いていらっしゃるというふうに拝見したんですけれども、そちらはどのようなことを行っているんでしょうか。
はい、先ほどちょっと申しましたけども、そのさっき言ったスーパーコンピューターを使いまして、宇宙、いわゆる太陽系の宇宙空間の一部を切り取りまして、はい、そこで起こっているような電磁現象とか、まあ、人工衛星飛ばしますよね、その周りについてどんなことが起こっているんだろうなということを実際に行ってみるわけにいかないので、スーパーコンピューターを使って仮想的に中で再現して、でそこでの現象を理解して、はい、で例えば人工衛星が壊れないようにするにはどうしたらいいのかとか、宇宙飛行士の周りでは何が起こっているのかということを模擬的に再現する研究をしています。
そうなんですね、ありがとうございます。模擬的に再現されているということで、はい、そんな中今回システム情報学部括弧仮称ではあるんですけれども、その新しい学部が新設されるということで、そちらの学科の概要であったりとか設置時期などを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、 この度ですね、1年後になるんですけども、2025年の4月から、新しくシステム情報学部というものが設置される予定で、今一生懸命その設置に向けて頑張っております。
はい。
で、背景はですね、現在今工学部情報知能工学科というところがありまして、いわゆる情報系の学科なんですけども、はい、一方でその先ほど私が言いましたように、それを所属しているシステム情報学研究科という大学院があります。
はい。
で、その2つは同じようなことを勉強するんですけども、一方は学部は工学部で、一方は大学院で独立ということで、ちょっと制度的なものとか組織的なものでちょっとミスマッチがあったりとかするので、そこの工学部の情報知能工学科を切り出して、よりパワーアップさせた形で、システム情報学部、そして大学院のシステム情報学科研究科というものをつなげて一体化運用したいなということの下で、その進学部を設立を考えております。
ありがとうございます。私先ほどパソコンとコンピューターを間違えてしまうというようなことを行してしまったんですけれども、ちょっとそこまでその情報系に詳しくなくって、はい、まず情報というとどのようなことをして、昨今であればAI であったりとかいろんな単語が行き交っている時代ではあるんですけれども、ちょっとまずそこの基礎の部分から教えていただきたいなと思っておりまして、実際に情報であったりとかシステムであったりとかどのようなことをされるのかというところをお聞きしたいと思っております。
わかりました。今皆さん本当に AI とかチャット GPT とか、はい、いろいろこう単語が氾濫して、
は
い、で皆さんスマホでも気楽に使われると思うんですけども、
はい、
本当にこういう変化が急激に起こってきました。
はい。
で今そういうことを扱ったり活用したり開発したりする人材、情報専門人材っていうんですけども、
はい、
そういうのがすごくこう不足していると。2030年には本当に50万人以上不足するみたいな話の試算も経済産業省からも出てます。
で、そうなんですね。
そういうこともありまして、政府としても、そういう人材を育ててほしいっていうのもありまして、
はい、
で、我々としては進学部作るんですけども、システム情報ってなかなか耳なみじみがないですよね。
はい。
でちょっと説明しますとですね、普通の情報っていうのは先ほど言ったようにこう AI とかコンピューターとか使って中でこう数値をいろいろいらったりするデータをいらうやつなんですけども、
はい、
我々そこはもちろんするんですが、システムってついてるのがちょっと特徴で、
はい、
システムっていうのはいろんな大なり小なり複雑なも簡単なも含めて何かの部品をいろいろ組み合わせて、それ一つが何かユニットとして何か機能を果たすようなものなんですね。
はい。
例えば細胞とかもそうですし、細胞を組み合わせた人間の体も一つのシステムですよね。
はい。そうですね。
スマホもいろんな部品を組み合わせて一つ動くようにするシステムです。もちろんコンピューターとかもシステムです。でもっと大きなこと言うと、私がやってるような太陽系っていうのもソーラーシステムっていうんですけども、
はい、
惑星と太陽があって、それがうまくこうお互い相互作用しながら全体としてうまく機能を果たしている、そういうものを大きいの小さいの含めて全部システムと言います。
はい。
でそこでそれをつなぐものは何かっていうと、最近はそのいわゆるで数値でちゃんと分かるようにして、逃げで言うと血とか神経っていうのはそれをつなぐものですよね。
はい。
でコンピューターだとその中に流れるそういうデータとかなんですけども、そういうものを全部情報という概念でくくってですね、
はい、
データもそうですし、人間で言うと血とかもそうですし、人で言うと言葉もそうですね。大学も一つのシステムなんですけども、先生、学生、事務の方、あと教室がありいろいろありっていうので、それから全体として動くっていうのはやはりコミュニケーション、そういう情報のやり取りっていうのが大事になります。
はい。
でそういう意味ではそのさっき言ったシステムの中で使われる意味のある情報をうまくこう観察したり診断したり、それを利用したり、それを作り出したり、そういうことをすることをシステム情報学という形と位置づけてます。
ありがとうございます。本当にミクロからマクロまで、かつハードからソフトまである中を情報で結びつけていくというようなものになっているんですね。
はい、そうです
ね。ありがとうございます。はい、先ほどちらっとお話してくださったと思うんですけれども、こちらシステム情報学部、今お話ししてくださったシステム情報という名のシステム情報学部括弧の設立の背景についてもお伺いしていきたいなというふうに思っております。どのような背景があるんでしょうか。
はい、先ほどちょっと言いましたけども、 世界的にというか、まあ、日本的には先ほど言ったように情報専門人材が不足しているということもありまして、
はい、
特にですね高度情報専門人材っていうのが必要なんです。高度っていうのはその単にこう AI を使うコンピューターを使うっていうことだけではなくて、そういうものを使いながら新しいその社会の問題を、解決したりとか環境の問題を解決したりする新しいこの価値を創造することができるような少し高い視点の、ことができる人材を育成するっていうことが求められています。これは企業もそうですし日本として全体としてもそうなんですね。でそういう背景が、まあ、あってそういうことの人材育成ということで先ほど言ったように、まあ、工学部から独立した形で、まあ、既にあったシステム情報学研究科という大学院と一体化することによって人材育成をより効率的に、よりスムーズにやりたいなっていうのが一つ学内全国的な背景になりますね。で、学内的には先ほど言ったようにそのやはりその工学の中の情報知能工学科でいるとそれはそれで非常に専門的なAI とかコンピューターとか機械学習とかっていうのはできるんですけども、
はい、
それをうまく組み合わせてシステムとして考えるっていうところらへんっていうのがやはり少し欠けてたところもあるので、
モラ的に、
はいはい、でそれを俯瞰的にしかも価値創造ということも含めてするためには大学院でやってるシステム情報学研究科のところにの下につけて一体的にそういう教育をしていこうという発想で、
はい、
今回進学部を作るという形になりました。もちろん政府からも支援もしていただいているので、
はい、
非常に今上昇気流に乗った形で、はい、いいタイミングで作れるかなと思ってます。
はい、そうですね、本当に高度情報化社会となっておりまして、まあ、その中の人材が不足しているということはよくニュースでも流れているので、そこを埋めるようなものとなってくるんですね。
はい
はい、ではその人材の一員になりたいという学生が高校生であったりとかが出てくると思うんですけれども、こちらのシステム情報学部括弧仮称というところはカリキュラムが特徴的とお聞きしたんですけれども、どのようにまた従来のものと異なるんでしょうか。
はい、いろいろちょっと特徴はあるんですけども、まず第一はですね多分皆さん大学に入ったら分かると思うんですけども、
はい、
いろいろな専門のことを勉強したいなと思って大学入試を受けて入る1回生で入るんですが、まず大体はですねその教養科目っていうので自分の専門以外の視野を広げるためなんですけども、
はい、
例えば工学とかそういう理系で入っても文学とか歴史とか、
はい、
いろんな社会のこと政治のこととかの含めた授業を取って、まあ、そういう勉強してくださいねっていう課程がまず入るんですね。
はい、
でそれはそれで非常に視野が広がって楽しいんですけども、この勉強したいって入ってきた人がいろんなこう広がったところをするとちょっとその気持ちが慣れてしまうって
言ったら変ですけど、そうです、少し削がれてしまいますよね。
ですよね。でそれがちょっとメリットでもあるんですけどデメリットかなと思ったので、我々のところはその入ったらもう本当に学びたい専門のそのシステム情報学に関するそれこそ AI とかプログラミングとかデータサイエンスとかっていう専門のことをまず最初に学ぼうと、1年生2年生の間に集中的にやってしまおうと、
はい、
いうことで、これ反転教養って言うんですけども、
はい、
教養科目をもう3年生に持ってきて、まず専門のことを学んだ上で、
はい、
部品ですよね、専門的なことを学んで、それをどう組み合わせたら社会の問題解決になるかっていうことを後で教養科目、例えば政治とか、
はい、
文学とか哲学とかいろんなものを学ぶことによって、あ、こういう視点で見たら我々が習ってきた専門科目をこう組み合わせたら社会とか環境の問題の解決に糸口になるよねっていうことが分かるということを考えました。だからそういうちょっと教養の一般的なことはちょっと後回しにして、はい、まず専門的なことを1年生2年生にするというのがまず一つ目です。
あ、はい、ありがとうございます。
で2つ目はですね、教育カリキュラムということでは頑張った人は一生懸命、普通大学は4年生なんですけども、頑張った人はそれをちょっと短縮して3年生でも卒業できるように、
はい、3年生でもですか。
はい、で3年生の後だいたい理系の方はですね8割ぐらいが大学院に進みますので、
はい、
その後大学院に行って修士課程博士課程ってあるんですが、それも普通は、結構5年ぐらいかかるんですけども、
はい、
それも圧縮しちゃって学部から入っていわゆる博士号ですよね、
はい、
取るまでをギュッと圧縮して6年間で取れるっていう風な、
はい、
そういう枠組みを作って、で頑張った人は はそういうところを頑張って利用して、はい、期間短縮で早く博士号を取れますよっていうこともにできるようなカリキュラムもしてます。
少し海外チックになったというような感じなんですね、はいはいはい、ありがとうございます。もともと教養ベースからの専門知識を深めていくというところではなくて、情報という専門から深めていって、でそれで、ま、幅広い、ま、総合大学ならではのっていうところもあると思うんですけれども、幅広い分野の融合によって体系的に学べるというようなところがあり、かつまた圧縮して期間を圧縮して、そうですね、自分の進みたい方向に進めるというところがあるんだなというふうに、はい、認識しました。
はい、非常にこれは特殊な事例ではあるので、はい、いわゆる教育特区という形で神戸大学でも非常に新しい試みになります。
はい、そうですよね。本当で、僕その新しい試みに対してたくさん入学したいというような方々が出てくると思うんですけれども、大幅に入学定員が増えたというふうにお聞きしたんですけれども、また女子枠も設けられたのかなというところの疑問に持ちまして、その2点の観点でちょっとお話いただきたいなと思っております。
はい、さっきのちょっとカリキュラムもう1点だけちょっと言わせてください。
はい、よろしくお願いします。
もう1つはですね、重要な話なんですけども、先ほど大学院と学部を、まあ、一体化運用しますよって言いましたけども、
はい、
その際にですね、大学院ではすでにその情報という専門だけではなくて、それらを組み合わせて、はい、社会問題とか環境問題にどういうふうな問題解決できるかっていう総合知っていうんですけども、
はい、
総合的に考える俯瞰的な考え方という教育もしてます。これ、はい、藤沢学長の異分野競争というところがあるんですけども、はい、異分野競争の名前を取りまして、異分野競争の C キューブプロユニット教育プログラムってちょっとややこしいんですけども、はい、C キューブって言います。
C キューブ、
うん、はい、コークリエーションのコラボレーションって言うんですけども、はい、CCC なんですね、
はい、
で C キューブって、でそういうふうなものを作ってですね、大学院では今それで、いろんな部品を集めて、で、こう総合的な解決をする教育をしてるんですが、
はい、
学部でも3年生からそこに入って大学院の先輩方と一緒にこう勉強できるっていうのが、もう一つの教育カリキュラムのメリットになります。
そんな素敵なメリットもあるんですね。
はい、だからそういう単にこう専門 の, コンピューターのプログラムでできる AI が使えるだけではなくて、その先の話を実際の問題、社会問題とかいろんな問題に対して、はい、応用できるということなんですね。
はい、本当に課題解決に向かって、はいはい、ありがとうございます。
で先ほどのその定員の話なんですけども、
はい、
まあ、政府の方でもそのやはりその高度情報専門人材育成をしてくださいっていうのもありまして、はい、まあ、それをするためにやっぱりその母体となる学部生をやはり増やして教育をしてくださいっていうこともありまして、
はい、
今107名の学生定員なんですね、学部は、
はい、
でそれが2024年からは150名に増えます。
150人に、
はい、
はい、
でちょっと入試も多様化しましてですね、
はい、
今その特別入試としては志特別選抜っていうのがやってます。
はい、ありますよね、
はいはい、それとあとは一般入試、前期後期入試でやってるんですけども、はい、まあ、それに加えましてですね、学校推薦型選抜ということで、
はい、
まあ、ちょっとこれ女子の方になるんですけども、
あ、はい
はい、女子枠ってこれも神戸大学初なんですけども、
はい、初めて聞きました。
で、はい、でそれが15名の枠になってます。
あ、
でちょっと、はい、いろいろ賛否両論あるかもしれませんけども、女子だけっていう話はあるんですが、
はい、
現状はですね、今情報知能工学科で見るとですね、やはりちょっと女子の学生さんの割合がやはり低めになってます。
はい、噂は聞きます。
で能力はすごく男子も女子も関係ないので、はい、非常にもったいないなと思うんですね。で女子の方にもぜひ参加してもらって、
はい、
でこの情報人材育成の中で女子もリーダーシップを取って社会に飛び立ってほしいなと思ってます。
はい、
うん、でそういう意味ではその今回 の, その特別学校推薦選抜の方はですね、まあ、入試はどんなことをしますかっていうのはすでにこう公開されてるんですけども、特にその、多様性というかいろんな世界観とか価値観を持って、
はい、
人 で, いわゆる先ほど言いましたようにこの情報を社会問題とか環境問題の解決に役立てたいっていうふうな思いが強いようなところら辺を少し見させてもらって、はい、まあ言ったら男子学生の視点では絶対出ないような考え方とか、はい、そういうのもなかなかあるんじゃないかなと思って、やはり区別するわけじゃないんですけども、はい、女子は女子ならではの何か考え方とか、
そうです、見方であったりとかありますよね。
そういうところをどんどん入れていって って、はい、でよりこう社会の問題解決等にも寄与してできたらなというので、ぜひこう頑張ってやってみたいという女子の方には応募してほしいなと思ってます。
あ、もうぜひぜひですね本当に女の子で工学系に進むっていう方は少ないと思いますし、まあ、かつ高校生でそういうところ気になってるって思っていても、少しまあちょっと、まあ、男の子多いしとかいうところで控えてしまう子であったりとか、工学系にも少し難しさを覚えてしまう子であったりとか、いろいろいると思うので、そういうところで発信していけたらいいなというふうに思います、
はい、よろしくお願いします。はい、ただしですね、まあ、ちょっときつい言い方になるかもしれませんけど、あくまでこれ理系の学部です、はいはい、でいわゆる情報学部って他の大学等ではやってるのは、例えば社会の学情報とか医療情報とか、はい、いろんなところの分野と組み合わせてこうやって、はい、いわゆる理系半分文系半分みたいなところもあったりするんですけども、
はい、
今回のシステム情報学部はあくまでその情報知能情報知能学科の母体としてますので、はい、まあ、そこを目指している人たちは基本母体です、
はい、
だから名前が変わるので、その今工学部情報知能工学科を目指している人はそのまま来てほしいんですね、
はい、
プラスその総合知ということで、社会問題とかそういう環境問題にも組み合わせて俯瞰的な観点からそう解決したいなっていうふうな価値を持ったような人をプラス、はい、で入れたいなと思ってます、
はい
はい、でそこに、まあ、そこに限らないんですけども、特にまあ女性の方も、はい、いい機会なので、
はい、
チャレンジしてもらったらいいかなと思ってます、
はいはい、本当ですね、はい、もうぜひ調べていってほしいなと思います、はいはい、他に入試の科目であったりとか階層によって変わることなどあれば教えていただきたいなというふうに思います。
はい、ですね、先ほど言いましたように一般入試前期後期っていうものはいわゆる配点とか科目は工学部の情報知能工学科と変わりません。
はい、
はい、ですので先ほど言ったようにこう名前が変わるんで、じゃあ私は地方神戸受けるのやめるわみたいに思わずに、
はい、
神戸大学の情報知能工学科を受けたいなって人はそのまま来てもらったらいいというところになります。はい、であとはですね、志特別選抜もあるんですが、
はい、
これも同じなんですけども、これはどちらかというと非常にこう一芸に秀でたって変ですけども、数学得意やねみたいな人で、
はい、
そういう人はぜひ受けてほしいなと思います。で、はい、それ枠がちょっと増えてますので、
はい、
ぜひチャレンジしてほしいなと。
そうですね、はい、本当に、はい、ありがとうございます。ではこの、システム情報学部過去仮称で学んだ後はどのような進路を進まれる方が多いと思われますか。
はい、ですね、これも今の工学部情報知能工学科とシステム情報学研究科の、人が就職する先とほぼ変わらないかなと思ってますが、少しどんどん時代によって変わってきてるのはですね、はい、先ほど言いましたようにシステム情報っていうのはいろんなシステムのところで使われる学問になります、
はい、
だからもう本当にもうここにもシステム情報、あそこにもシステム情報っていう形で
身の回りに
もう本当に大なり小なり文系理系関係なくいろんなところで使われます、
はい、
でそういう意味ではですね、まあ、もちろんその IT 系とかあと製造業で使うんですけども、
はい、
就職はあるんですけども、あとインフラ系交通系とかあと金融系そういうところでも、はい、要するに情報として流れるものが車だったりお金だったり、ね、いろいろするわけですよね、
はい、
でそういうところでも使えます。で最近多いのはですね、やっぱりそういう自動車の自動運転とか、
はい、
あともっと言うとその食品系とかのマーケティングで誰がこういう商品買ってくるの調査をしたいから情報をこう扱う人がいるんだと
か、ポスシステムのようなものですか。
もうそれをもうちょっとこう、はい、AI も含めて発展させて、
はい、
行きたいというふうなニーズがいっぱいあるんですね、
はい、
あるんだけどもどうしたらいいかわからないって企業さんいっぱいあるんですよ、
はい、
うん、でそういうところへんをつないで、はい、問題解決に寄与できるような人材っていうのが今非常に求められてます、
はい、
ですので本当にもう多種多様ですね。
本当に様々ですね、
うん、なので、まあ、まずはしっかりとそのいわゆるシステム情報に関する専門的なことをきっちり学んだ上で、
はい、
あとはそれをどう組み合わせていくかっていうことはその勉強しながらそれこそさっき言った C キューブの授業で考えていってみてもらったらいいかなと思います。
わかりました、ありがとうございます、
はい、詳しいね就職先っていうのもやっぱりホームページとかリーフレットにも書いてありますので、はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。 ではこちらのシステム情報学部過去科生にの学部に、どのような高校生であったりとかどのような方々に目指してほしいと思われますか。
はい、先ほど言いましたように、母体としては工学部の、情報知能工学科ですので、先ほども言いましたように理系の一応テストで、入試になってます、
はい、
で、そこがパワーアップした形でシステム情報学部になりますので、そういういわゆる従来からプログラミングしたいねんとかゲーム作りたいねんっていうふうないわゆるこう、理系 の、
は
い、そういう少年がいると思うんですよね、
はい、
そういう方はもうそのままこっち受けてもらったらいいかなと思います、
はい、
でプラスですね、先ほども言いましたように それらを組み合わせてこういろんな分野のシステム情報という武器を使っていろんな分野 の問題解決とか環境問題の解決に役立てたいっていうふうな人の思いもある人も、
はい、
ぜひ受けてほしいなと思いますので、
はい、
非常にいろんな多様な価値観とかそれは性別を問わず国籍問わずですけども、
はい、
そういう人に受けてほしいなと思ってます。
わかりました、ありがとうございます。少しでも気になった方はぜひということで、
はい
はい、では最後なんですけれども、こちらの学部の今後の展望を踏まえてシステム情報学部研究科過去科生、研究科を目指す方に向けて一言お願いしたいと思います。
はい、その実際上はですね、受けるときに新しい学部になったらその難しさ偏差値とかどうなんだろうなとかっていうのとかすごい気になると思うんですけども、
はい、そうですね、難しそうという障壁がありますよね、うん、
ただ先ほどから何回も言ってますように、はい、母体が工学部情報知能工学科ですので、そこを参考にしていただいたら、難しさというかその レベル的なところも分かると思いますので、
はい、
ぜひそれを参考にしていただいて積極的に入っていただけたらなと思います。で、
はい、
先ほどから言いますようにその大学院システム情報学研究科と一体化する構造的には一体化する形になりますので、
はい、
大学院 に入っていわゆる学位まで取りたいなっていう子も非常に勉強しやすい環境を作りたいと思ってます。
はい、
はい、で、それに加えて先ほどから言ってますようにその社会が求められている人材ですよね。単にこう、はい、専門オタクだけではなくてそれをどう組み合わせて、はい、いろんな、大なり小なりの問題解決につなげられるかっていうことを訓練する場としても非常に最適なんじゃないかなと、
はい、
そこは大きく他のとこと他の大学の情報学部とは違うんですね。
はい、
他の情報学部はどちらかというとデータサイエンスってデータのことばっかり、
そうですよね、すごい分割されてますよね、
でそういうのはもちろんするんですけども、
はい、
それを組み合わせてどういうふうな問題解決ができるかなっていう少し高い俯瞰的なっていうんですけど少し高い視野から見れるような教育、そしてそういう人材を育ってほしいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。昨年の藤沢学長とのラジオの時に少しちらっとこちらの学部のことは聞いていたんですけれども今回より詳しいお話をお聞きできてとても嬉しく思います。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、本当に神戸大学は総合大学であり、かつ新しい学部もすごく躍進している大学でもあるのでそのような中で学んでいく学生がどんどんそうですね、増えていてほしいなというふうに思います。はい、ということで本日はシステム情報学研究科の臼井先生にお越しいただきました。臼井先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
神戸大学レディオ等身大の私たち、
ということで今週は新学部誕生システム情報学部括弧仮称テーマにお送りしました。世界に羽ばたく神戸大学の一翼を担う学部となる、学部が新設されることに、はい、とても私卒業生、今度卒業するんですけども卒業生としても嬉しさを感じております。今回のラジオが最後となっておりまして約2年間半皆さん聞いてくださってありがとうございました。皆さんも新しいことにチャレンジしたり大学生活楽しんでください。そしてさまざまな道を歩んでいってまたお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。 はい、ということで今までありがとうございました。今週は伊藤がお届けしました。それではさようなら。